今日は、義昭の2章から、見ていきたいと思います。それでは一言お祈りして、早速聖書に入っていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これからまた、義昭を学んでいきます。どうぞこの書を通して私たちに霊的な過程をお与えください。私たちの行くべき道、私たちがなすべきことを神様がどうぞこの書を通して導いてくださいますようにお祈りいたします。これからの時をすべて御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。義昭2章ですねに行きまして、義昭の2章で、ヨシアは一節に、ヌンの子ヨシアはシティムから密かに2人の者を偵察として使わしていった、さあ、あの地とエリコを見てきなさい、というですね、命令を出します。いよいよ約束の地に入っていくわけですね。で、約束の地に入っていくときに、このエリコの町っていうのがちょうどあるわけですね。ヨルダン川を渡って、で、このエリコの町っていうのは交通の要所になっております。とても大切なところであります。で、このエリコの町から、上に登っていくとエルサレムになりますね。旅人が、ユダヤ人の旅人が、良きサマリア人で、旅をしていくのはエリコの町、エルサレムからずっと下っていってエリコの町にこう行こうとしていくわけです。エルサレムから下がっていくとそのエリコの町があります。で、このエリコの町っていうのは非常に大切な町であります。で、ヨシュアが約束の地に入っていこうとするときに、どうしてもこのエリコの町をですね、通っていかないといけないわけです。非常に大切な町になっていきます。それで、ヨシュアは二人の石膏を出していくわけです。で、ちょっと比較していきますとですね、民数記に出てきます民数記の13章と14章でもモーセがですね、モーセは12人の石膏を出しますね。で、約束の地を探らせていった時に、あの町の住民、確かに素晴らしい土地だけども、そこに住んでる人たちは非常に強くて、城壁のある町が、非常に高い城壁のある町があるっていうふうにこう言っております。で、エリコの町も城壁が非常に高いわけですね。非常に攻めにくいところであります。で、ここでもエリコの町を探っていって、どういうふうに人々は思っているだろうかということをここで調べに行くわけです。で、二人はラハブの家に入っていきます。で、ラハブというのは遊女なんですね。ですから遊女の家に入っていくっていうことは隠れやすいですね。だから普通に客を取るときにそういう家に入っていくわけですから、この遊女の家に入っていったら怪しまれないだろうという、そういう意味でこう入っていくわけです。ところがですね、それが知れるんですね、エリコの王に。それでエリコの王は2節にあります、イスラエル人の数名の男たちが今夜この地を探ろうとして入ってきましたっていうんで、すぐにそれがやっぱりラハブの家だっていうことが分かったんでしょうね。で、ラハブのところに人を使わします。で、その者たちを出せというふうにこう言うわけですね。で、これからラハブの信仰って言いますかね、彼女がどういうふうにして救われていったのかっていうことを ここで見ることができてきます。で、4節に彼女はその2人をかくまったとあるんですね。かくまいます。で、この2人をかくまうんですけども、これって命がけのことなんですよね。もしもこれがバレたら、自分も殺されていくわけですから、命がけで2人をかくまっていくわけです。で、なぜ命がけで2人をかくまったのかというところが今日のところですね。で、なぜラハブは命がけでこの2人をかくまっていくのか、そこに彼女の信仰というのがあるわけですね。で、ラハブが2人をかくまった理由というのがこれから出てきます。で、彼女は2人をかくまって4節と5節で嘘をついてきますよね、その王様の使いに。で、どのような嘘をついていくかというと、もうあの人たちは、出ていきましたと。で、私はその人たちがどこから来たのかも知らないし、で、彼らはもう出ていきました。で、五節には暗くなって門が閉じられる頃、その人たちは出て行きました。どこ行ったのか私は知りません。急いで彼らを追ってごらんなさい。追いつけるかもしれません。と言って、この嘘を言ってかくまっていくわけですね。で、なぜ命がけでかくまっていったのかっていうことですね。で、その理由というものが、9節からあります。9節から、彼女がその2人の説教に言った言葉ですね。9節で、9節で彼らに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていること、そしてこの地の住民が皆あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っていますと言ってます、ね。で、10節言いますと、あなた方がエジプトから出てきた時、主があなた方のために葦の海の水を枯らされたこと、そしてあなた方がヨルダンの川向こうにいたアモリ人の二人の王シホンとオグにしたこと、二人を聖絶したことを私たちは聞いたからですと言います。ここに九節の一番最後に私はよく知っています、十節に聞いたからですって言葉が出てきます、ね。何を知っているのか、このエリコの町の住民があなた方のために震えおののいていることですね。だから彼女は自分のその町の人たちが震えおののいている姿っていうのを見て私は知っていると言ったんです。で、なぜ彼らがそういうふうに震えおののくかというと、聞いたからです。何を聞いたのか、ここに、葦の海の水を枯らされたこと、そしてアモリ人の二人の資本とオグにしたこと、二人を聖絶したことを私たちは聞いたったんですね。これはエリコの町の人たちみんなそうなんです。みんな知っているんです、みんな聞いているわけです。ところがそこからこのラハブだけ神様を信じていこうとしている、ふうに変わっていくわけですね。で、彼女は他の人たちと違うところは知っている、聞いている、次にどうすればいいかってことがあるんです。じゃあ次に一体どうするのか。で、ここにですね、この 9節から12節の間に彼女が言った言葉の中に主という言葉が4回出てくるんですね。9節にも主が、10節にも主が、11節にも主は、12節は主に、主という言葉が9、10、11、12節、1節ずつ全部出てくるんです。主が、主がで、この主っていうのは真の神です。イスラエルの神です。この言葉はヤハウェという言葉で、本当にイスラエルの民が信じているこの神なんですね。で、エリコにも神はあったはずなんです。偶像があったんですよね。で、エリコの人たちというのはその偶像を拝んでたわけです。で、昔の戦争っていうのは神と神との戦いでもあるわけです。で、戦って勝った方がこちらの神が強いっていうふうになっていくわけですね。でも戦う前からもう彼女はこのイスラエルが拝んでいるこそ、神こそが真の主なんだということを認めているわけです。そしてそれが、11節に出てきます。私たちはそれを聞いたとき心が萎えて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神主は、上は天において下は地において神であられるからですと言ってます。ここに知っている、聞いている、結論として、あなた方の神こそ真の主なんだと、全てを治めている神なんだと、天においても地においても全てを治めている神なんだという信仰に彼女は言ってるんですよね。で、まだ戦ってないんですよ。まだ戦ってない。ただこの葦の海を枯らし、イスラエルの民があそこを渡っていったこと、これは40年以上前の話です。でもそのことを彼女は知っている。そしてエリコの人たちも知っている。そしてまたすぐそのアモリ人の王のシホンとオグということですね、この二人を滅ぼし、そして聖絶していったことを知っている、聞いている。これ聞いてるんですよね。そのことを聞いて、そして彼女はこの神こそ真の神だという信仰に行ったわけです。で、確かにそれぐらいで本当に信仰に行くんだろうかっていうふうにこう思いますけれども、本当にその知って聞いて、じゃあ自分はどうすればいいんだろうかってことを考えるときに本当の信仰に行くんですよね。新島城って言いますよね。京都に同志社大学を作った新島城ですよね。あの人もクリスチャンですけども、あの人はアメリカにいた時に聖書の一番最初の初めの言葉の初めに神は天と地を創造されたという、その言葉を見て神を信じようと思ったというふうになったというふうに聞いております。だからこの本当にその聞いて状態を見て、それを見て、あ、本当にこの方こそ真の神なんだっていう信仰に入るんですよね。入れるんですよね。で、彼女はもう9節で、主がこの地をあなた方に与えておられることを知ってるって言ってるんです。まだこの地は占領されてないし、まだ攻めてきてもないけども、もうすでにこの地はあなた方に与えられているんだっていう信仰を持ってるわけですね。あなた方の神がそうするならばそうなるんだっていう、これイスラエルの民よりももっとすごい信仰ですよ。この信仰を持てたんですね。知って聞いて、それで彼女は信仰を持つことができたということです。ですから彼女の身分は何かって遊女なんですよ。ですから遊女であろうが、 その人の行いがどうであろうが、本当の救いっていうのは神様を本当に信じるか信じないかというそこにあるんだっていうことですね。イエス様が十字架につけられた時に、十字架につけられている姿を通して信仰を持ったのは誰かっていうと、一緒に十字架についている強盗です。彼は最初はイエス様を罵ってましたけれども、この十字架上の姿ですね、で十字架上で言った言葉を聞いて彼は信仰を持っていくわけです。イエス様、あなたがね、天の御国に入る時にはこの私のことも覚えておいてください、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという、その信仰が与えられたわけです。彼はイエス様の十字架上の姿を見て変えられていった人です。それまではイエス様を罵ってましたから、その罵っていた人が十字架上のイエス様の姿、お言葉を聞いて見て信じていくわけですよね。ですからこのラハブは実際にイスラエルの神を、そのイスラエルまだ見てないわけですけれども、実際に戦ったところも見てないわけで、ただ聞いただけで彼女は信仰を持つことができていったということです。で、先ほど民数記のところを出しましたけれども、民数記の時はですよ、モーセが12人の石膏を出してきます、ね、ちょっと開けてみましょうかね。民数記の13章を見ますとですね、民数記の13章にこの12人の石膏を出しますね。この前もちょっとやりましたけども、でその時にですね、27節見ますとこういうふうに言ってますね。27節、その石膏に行った人です。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお遣わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。で、28節。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。アナクの子孫というのは大男なんですね。非常にで、この子孫がダビデと戦ったゴリアテもその一人なのかもしれませんけどね。それだけの大きな人たちがいた、そしてまた城壁が非常に高いんだと言ってるわけです。それでやめようと言ったんです。それで行くのはやめましょうと言ったんです。で、それで、いや、それでも攻めに行こうと言ったのが、ヨシア、カレブとヨシアですね。この二人だけです。で、同じ条件なんです。同じ条件なんです。ヨシアの時も、城壁がなくなったわけではないんです。この非常に大きな人がいなくなったわけではないんです。同じ条件なんです。でも、この時は、みんなやめようと言ったんです。この人たちは何を見たんでしょうか。外側だけ見たんです。外側だけを見てダメだと言ったんです。その本当に外側だけを見てダメだダメだって言ったんですね。でもこの吉明に見ますと、じゃあその高い城壁の中にいる人々はどうかというと、すごい恐れているんです。なんならばイスラエルの神っていうのは紅海の葦の海を二つに分けて、あの道を枯らしてみんなをそこを通したほどの非常に強い神じゃないかと言ってます。でもこれ民数記の時も同じなんです。これこの時もこの非常に高い城壁の中にいる人々もエリコの人たちは同じように考えてたと思うんです。同じように城壁の中では神は葦の海を枯らした神だっていうことを 知っていて、もしかしたらこの中の人たちも恐れてたかもしれない。条件も同じだったんですね。でも彼らが見たのは何か、外側なんです。なんと大男がいて、なんと城壁が高いことか、これじゃ無理だ。でももしかしたらその攻めていくはずの中の人たちは、ああ、イスラエルの民が攻めてくる、あの神が攻めてくる、恐れてたかもしれない。外側だけ見て私たちは恐れてしまう。ああ、なんとこれは難しいことだろう、なんと難しくてとても無理な話だということを私たちは思っていないだろうかということです。神様が共におられるならば何でも素晴らしい、あ、何でもできるんだというふうにこう頭で思うだけじゃなくて、やはりそこは信仰によって行いを伴っていかなければいけないということを教えているんだと思います。同じ条件でここはやめようと言ったんです。でもヨシアは石膏を外側だけじゃないんですね、町の中に入れたんです。石膏は外だけ見るとあ、もうダメだダメだ、でもその中に入っていった時に分かったんです。彼らはなんと恐れていることか、なんと彼らはイスラエルを、またその神を恐れているではないか、そこを分かったんですね。私たちは外側だけを見て恐れることはない。イエス様が言われたのは、山に向かって移れと言うならばその通りになります。それはとても無理だということを、そういうことがあったとしても、あなた方に一粒のからし種の一粒の信仰があればそのようになりますよ。それは何か、カラスだったら非常に小さいですよね。一番小さい種です。でも生きているってことです。あなた方の生きた信仰があるならばそれはそのようになりますよ。非常に困難なこともできるんだ、神様が共にいてくださるならば。だからこの民数記の時代は神様忘れてるんです。外側見てあ、もう無理だと言ってます。でもヨシア記は中に入っていったんです。なんと彼らは恐れていることが本当の姿を知ったんですよね。じゃあラハブはその時に何をしたんでしょうか。ラハブは、12節で、今主にかけて私に誓ってください、私はあなた方に誠意を尽くしたのですから、あなた方もまた私の父の家に誠意を尽くし、私に確かな印を与え、私の父母兄弟姉妹またこれに属するものをすべて生かして、私たちの命を死から救い出すと誓ってくださいと言ってます。私はあなた方に誠意を尽くしたのだから、あなた方を救いました。嘘を、王様に嘘をついてまでもあなた方を守りました。これだけの誠意を尽くしたのだから、あなた方も私と私の家族を救うために何をしてくれるか、何をしてくれますかって言ったんですね。それで、この二人は、14節で、二人は彼女に言った、私たちはあなた方に自分の命をかけて誓う、あなた方が私たちのことを誰にも告げないなら、主が私たちにこの地を与えてくださるとき、あなたに誠実と真実を尽くそう。で、二人を窓から吊り下ろすわけですけれども、18節に、見なさい、私たちはこの地に入ってきます、私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておきなさい、あなたの父母兄弟そしてあなたの一族全員をあなたの家に集めておきなさい、あなたの家の戸口から外に出る者がいればその人の血はその人自身の頭上に降りかかり、私たちに罪はありません。 しかしあなたと一緒に家の中にいる者の誰にでも手が下されたなら、その人の血は私たちの地上に降りかかります。だがもしあなたが私たちのこのことを誰かに告げるなら、あなたが私たちに誓わせたあなたへの誓いから私たちは解かれます。ここにですね、二人の石膏はいました。この赤い紐を窓につけておきなさい。彼女の家は城壁にあったので、その城壁から二人をこう吊り下ろすわけですね。で、その時の赤い紐をあなたの家の窓につけておきなさい。そしてあなたの家に家族全員を集めなさい。家から一歩も出てはいけませんと言って。これ、出エジプト記の杉越の祭りの時もそうですね。杉越の祭りの時もそうです。出エジプト記の、12章にですね、出エジプト記の12章ですね、出エジプト記の12章の、19節に、すいません12章の13節すいません12章の13節に、どこだ、すいません、ごめんなさい、7節7節ですね。7節に、その地ってのは子羊の地ですね。その地を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならないという書いてあります。ここに、子羊の地を取って羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居、ここでも地ですから赤なんですね。赤い地を塗っていって、その家に、家で、羊を、子羊の食べて、また種入れるパンですね、そして煮がなを食べていかなければならない。これが八節ですね。そして22節、12章の22節にですね、こういう言葉ありますね。ヒソプの束を一つ取って鉢の中の地に浸し、その鉢の中の地を鴨居と日本の門中に塗り付けなさい。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならないと言ってるんですね。地をそこに塗って、誰もそこから出てはいけない。同じなんですね。出エジ、ヨシア記の方も赤い紐を垂らしてその家から出てはならない。その家、そこの家の中っていうのが神様によって守られる。出エジプト記はその家を過ぎ越していくわけですね。で、出ヨシア記ではその家にいた者たち、赤い紐が目印となってその家の中にいる者たちが救われていくですね。つまりこれは一つの象徴です。イエス様の血が信じる者すべてを救うということです。ここでも家の中に入らなければいけないって時に、その言葉を信じたということですね。神様の言葉を信じて、そしてその家の中にみんな入ったということです。だから本当にその言葉通りにやって人は救われるんだということを言っております。で、ですね、このラハブの行為なんですけれども、ラハブがやったことなんですけれども、これ新約聖書でラハブのしたことをどういうふうに言ってるかというと、まずヘブル人への手紙の11章の31節見ていきますと、 すいません、ごめん、ちょっと戻る、ちょっと戻ります。あの今の吉脇の、21節に、ごめんなさい、2人がそのようにしなさいと言った時に、21節、彼女はお言葉通りにしましょうと言ったんですよ、ね、彼女は2人の言われた言葉に、2人は家族全員家の中にとどまりなさい、そして赤い紐を窓に結びなさい、そうすれば攻めてきた時に、私たちが攻めた時に、この家にいる者たちはみんな助けますって言ったんです。その時に彼女はお言葉通りにしましょうと言ったんです。本当にそうですかとかね、疑うんではなくてお言葉通りにしましょう。これは大切な言葉です。お言葉通りにしましょう、その言葉を信じますってことです。やっぱり信仰がなければ助かりません。お言葉通りにしましょう。これマリアもそうですよね。ガブリエルから受胎告示、あなたはね男の子を産みますって言われた時に、マリアの言った言葉をご覧ください。私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにあります。お言葉通りっていう言葉はすごく大切なんですね。ペテロがですね、イエス様が来て、船を出して網を下ろしなさい、あの時にやっぱペテロって一晩中ずっと漁をして一匹も取れなかったんですよね。であの時にイエス様が船を出して網を下ろしてごらんなさいと言った時に、ペテロは、いや私たちは漁師でプロが一晩中やっても一匹も釣れなかったんですよ、ということを心に思いながらだと思うんですけども、あの時にペテロが言った言葉もお言葉なのでって言ったんです。あなたのお言葉なのでそうしましょう。ペテロはあの時、お言葉ですがと言ってないんですよね。お言葉ですが、お言葉なので、これはほんのちょっと違いですけど、大きな違いがありますよね。疑いながらもお言葉なのでですよ。お言葉通りに、私たちが何に従うか、神イエス様のお言葉のように、聖書の言っているようにしていくということが大切なんですね。でそこで、すいません、ちょっと戻ります。ヘブル書に戻りますね。ラハブの信仰、11章31節ですね。はい、ここですね。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びずに済みました。ここにラハブの信仰っていうのがあります。信仰によって、だからラハブが二人の偵察を守ったのは、かくまったのは信仰によることだっていうことが書いてます。信仰によってっていうことです。でもう一つ言います。ヤコブの、今度は次のヤコブの書ですね、2章の25節ヤコブの2章25節同じように遊女ラハブも死者たちを招き入れ、別の道から送り出したので、その行いによって義と認められたではありませんかと言ってるんです。ヘブル書というのは信仰の書です。ヤコブ書というのはどちらかというと行いを大切にしていくんですね。今のヘブル書とヤコブ書のこの同じラハブについて書いてあるところを比べると、ヘブル書は信仰によってってことを言っています。でもヤコブはその二人の石膏を助けたという、その行いによって義と認められたと書いてあります。ちょっと矛盾するような言い方ですね。信仰によってラハブは救われた、でもヤコブ書は行いによってって言ってます。 どちらが正しいんでしょうかって。どちらも正しいんです。言ってることは同じなんです。つまり今2章のこのヤコブ書の2章の17節をちょっと待って、17節ですね。ここに同じように信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものですっていうことを言ってます。つまりラハブは信仰があったんです。信仰を持ったんです。その知っていること、町のみんなが恐れていること、そしてまたこのイスラエルは、イスラエルの神はあの海を枯らし、そしてまたこの二人の王を滅ぼしていく、そういう強い王だってことを知って、彼女は本当にこのイスラエルの神は誠の神、誠の主なんだという信仰を持ったわけです。で、その信仰は行いを伴ったんです。その信仰はこの二人の石膏を逃がすという、これただ単に逃がすと言ってますが、これ命がけですよ。見つかったならば自分も殺されるかもしれません。二人の石膏出て行ったところを見つかって、お前かくまってたじゃないかって言われたら、彼女も殺されるかもしれない。命がけです。でも本当に信仰を持っていくならば、そこに行いが出てくるということです。だからヤコブは信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものだと言ってるわけですね。信仰が伴う生きた、行いが伴う生きた信仰でなければならないということです。信仰を持ちました。二人はまあどうなるか分かりませんが、勝手にやってくださいとかいうことではないわけです。信仰を持っていったならば、この神の民である、この二人のイスラエル人を何とかして逃がしていかなければいけない。これ命がけで、城壁から紐結んで、さあここから逃げてください。見つからないようにこうしてくださいっていう命がけで救っていくんですね。だからラハブという人は命がけで信仰を持ったからこそ、命がけでその行いをすることができたということです。ですから私たちも信仰を持っていくならば、やはり行いが伴っていく信仰でなければならない。じゃあ私たちにとって行いって何だろうかと思います。聖書が言っている行いっていうのは、主に従いなさい、主の戒めを守っていきなさい、やはり自分で勝手にどうのこうのではなくて、主の戒めを守っていくんですね。あの一番最初に、一番最初、さっき言ったように民数記の中であるように、12人の石膏のうちの10人が外側だけを見て嫌だ、いや無理だ無理だっていうふうに言いました。でも本当に生きた信仰があるならば、主のお言葉通りに攻めていかなければいけない。主のお言葉通りにそこに攻めていけっていうならば攻めていく。怖いとかね、恐怖だではなくて、主が言われたからっていうことが伴うわけです。それが生きた信仰です。私たちも無理だって言うんじゃなくて、本当に主がそう言われているならば、まず祈って、神様これは私にはとても無理なように思えるんですけれども、主よ本当にあなたの御心ならば、それがどうか行えるように、私にその力、その思い、そのことをさせてください。そして本当にこれが主の御心であることをどうぞ教えてください。私はあなたの御心に従って歩みたいのです、という、本当にそういう生きた信仰を持って、主の言われる通りに私たちはこう従っていくということが大切なんだと思います。自分で勝手に判断しない、自分で勝手にこうだから無理だというんじゃなくて、お言葉なのでやってみましょう。ペテロがですね、あそこで言ったように、
無理なんです、ね、彼的には無理なんです。一晩中やったのに無理なんです。でも主のお言葉だからこそやってみますという生きた信仰ですね。私たちにとってみたならば、本当に私はこれからどうしていくべきか、主をどうぞ導いてくださいと言って、本当に私たちは主の言われたことを従って歩んでいくということが大切なんだと思います。彼女は行いが先に来たんではないんですよ。信仰が先に来て、信仰を持ったからこそ行いが伴ったわけです。ぜひ私たちもそのように主を信じて主のために働くものとなっていきたいと思います。これがラハブの信仰でした。ラハブはそうやって、生きた信仰を持っていったわけですね。だから彼女はイエス様の系図の中に入れられます。マタイの福音書の一章に出てきます。イエス様の系図にラハブの名前が出てきます。異邦人でありながら、遊女でありながら、名前が載るんです。それは彼女が何かを信仰を持ったからです。本当に神様に信仰を持って従って生きたからです。そこに彼女の名前がイエス様の系図に載っていくという、本当に素晴らしい信仰の持ち主だったと言えます。ぜひ私たちもそのように生きた信仰を持って生きていきたいなと思います。では一言お祈りいたします。